日展デイジーマガジン200号特別企画1、音で巡る日展、館内聴覚。このコーナーは公益財団法人一橋総合財団の助成により制作したものです。日本展示図書館は全盲の青年本間和夫が700冊の展示図書を買い集めてスタートした展示図書館で、1940年11月10日の創立から85周年を迎えます。所在地は東京都新宿区高田馬場。全国におよそ80館ある展示図書館の中でも最大規模を誇ります。現在は130名を超える職員と多くのボランティアが活動に携わり、その運営は民間の福祉施設として皆様からのご寄付によって支えられています。展開しているサービスは、展示や録音図書を作る制作現場や貸し出しという図書館機能のほかにも、生活用具の販売、歩行や生活訓練などを行う自立支援、模型や実物を手に触れて鑑賞する触れる博物館、さらには川崎市視覚障害者情報文化センターの指定管理運営など幅広く取り組んでいます。こうした多彩な活動の場では、図書館全体がさまざまな音にあふれています。そこで本日は、日展の音や職員の声とともに巡る特別な館内見学プログラムをお届けします。どうぞ最後までお楽しみください。
皆様こんにちは。朗読ボランティアの石橋美智子です。普段は自宅で録音しているんですが、コロナの前まではスタジオに来ていました。でもスタジオまっしぐらでしたので、自分のやってること以外はもう全然知らなくて、一度館内見学というものをしてみたかったんですけれども、ちょうどそこに今日はお話をいただきました。今回日展デイジーマガジンが200号を迎える記念に日展を案内してくださるというお話をいただいて喜んでまいりました。音と職員さんのお話を聞いて館内を巡る見学ならぬ館内聴覚です。皆様もどうぞお付き合いください。先ほど最寄り駅の JR 高田馬場駅の富山口から出まして、展示ブロックに沿って歩いて5分、鎖がずらっとぶら下がっている建物が見えてきました。これが日展ですね。結構長い建物です。横に長いです。玄関に着きました。
石橋さん、こんにちは。
こんにちは。
本日ご案内を務める録音制作家の成瀬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
楽しみにしてきました。あのね、私今初めて気がついたんですけど、はい、このチャイムってこういうふうにずっと鳴ってるんですね。人が来たら鳴るんじゃないんですね。
はい、そうなんです。こちらは視覚障害者の方向けの誘導チャイムで、このピンポンという音のサインによって、ここが日展の玄関、つまり入り口ですよということを利用者の方に示しているんですよ。
展示ブロックも正面玄関に入る時のね、はい、こう曲がり角はあるけど、このチャイムが鳴ってると、あ、ここで曲がって入り口に入るんだなっていうのが分かりますよね。
はい、はい、そうですね。
なんか日展の心遣いですね。
ありがとうございます。
他にもなんか小さい音が、ちょっとカチカチっていうような音が聞こえますね。
はい、こちらは鎖の音です。今日は風が強いので、壁にぶら下がっている鎖同士がですね、カチカチっていうぶつかり合って、こんな音を出しています。
それにしましても、この日展の建物って横長ですけども、その壁一面に鎖がずらーっと流れている、下がっている、独特のデザインですね。
はい、こちらはですね、地の滝といって、流れる滝をイメージして作られました。
はあ。
図書館の建物についてですが、
はい、
こちらは鈴木エドワード氏による設計で、本館は1996年に、別館は98年にそれぞれ落成しました。
はい、
構造は本館と別館に分かれていて、 本館は地上4階、別館は地上3階、地下2階建てとなっています。当館の本館にあたりますこの建物は、横幅44メートルほどの長さがある4階建ての設計なのですが、その3階部分から鎖でできた滝が下がっています。これは当館の職員やボランティアの皆様のお力が水となり、それらが集まり大きな地の滝となって、これからも利用される方々に注がれていきますようにという願いが込められているんです。
知識が滝のように日展から流れ出ているっていうイメージなんですね。
はい、はい、その通りです。
でもそれにしてもこのしっかりした鎖ですから、はい、重いでしょうこれ。
そうなんです、重さはですね、はい、全部で10トンほどございまして。
すごい、
はいはい、本数は403本という本数になっていて、全部で10トンほどございます。
地の滝というこの深い意味が込められたデザインだというふうに知ると、また改めて日展の活動について興味が湧いてきました。今日はよろしくお願いします。
それではまずは本館の4階、録音図書を制作している録音制作課へ行ってみましょう。
お願いします。
お願いします。
4階にやってきました。
本館最上階のこのフロアには録音制作課があります。ここでは主に音声図書をはじめとする蔵書の制作と、自治体などの外部団体からの依頼による刊行物の音声化やテキスト化などを行っています、
はい、
その中でも今日は音声図書の制作工程をご案内しますね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最初のステップは選書会議です。
はい、
毎月1回さまざまな課から職員が集まり、制作する本を決めるところから始まります。
どんな課から何人くらい集まるんですか？
はい、実際に制作を担当する録音制作課や展示制作課から1名ずつ、
はい、
このほか図書情報課の貸し出し担当とレファレンス担当が1名ずつ参加します。
はい、そうやって職員さんが本を決めてらっしゃるってことなんですね。
はい、そうなんです。貸し出し担当は普段から多くの利用者とやり取りをして、どんな本が人気なのかよく知る存在です。
大事なことですよね。
レファレンス担当は図書館にある蔵書だけでなく、一般の書籍や新刊資料にも精通しています。
いろんな部署からも知識を持ち寄って、そして作る本を決めているってことなんですね。
はい、出版されるすべての本を作りたいところですが、制作できる数に限りがありますので、どの本がより多くの方に読んでいただけるのかといった点を考慮して作る本を決定しています。
なるほどね。
本が決まったら、ここからは朗読ボランティアの作業です。
はい、
依頼のあったボランティアは本を受け取ると、まずは朗読を始める前に必ず下読みといって、一通り本を読み、地名、人名、アクセントなどを一字一句細かく確認する作業をします。
はい、
判断に迷う読みや図などの説明については、職員と打ち合わせを行ってより分かりやすい表現を探します。そうした準備を終えてから、ようやく朗読作業に入ります。
私も朗読ボランティアをしてるんですけど、実際に朗読に入る前のこの下読み、下調べが大事なんですよね。地道で時間もとってもかかるんですが、良い図書を作るための頑張りどころです。
そうですよね。
はい、
朗読はパソコンを使ったデジタル録音です。当館のスタジオやご自宅で一人で作業していただきます。
はい、
読み終えたら最初から聞き直して、読み間違いがあれば修正しています。一通り聞き直しが終わったら職員に提出です。大体の図書は下読み、朗読、修正で数ヶ月以上かかります。
はい、
朗読が終わったら次は構成作業です。職員や構成ボランティアに作業をバトンタッチして、別の耳で必ずチェックします。音声を聞きながら原本と付き合わせて一字一句確認をしていくんです。もし間違いがあれば構成表に記入をして、朗読ボランティアに修正朗読をしていただきます。
はい、細かくチェックをしてくださるんで、もう本当にすごいな、ありがたいなと思います。チームで一冊を作ってるっていうのをいつも実感しています。
はい、 音声図書に誤読は許されませんので大切な工程です。そうして出来上がった音声はその後デイジー編集を行います。デイジーとは国際標準規格のデジタル図書で、章やページごとに移動したりしおりをつけたりできる便利な形式です。編集ボランティアや職員が音源を編集してデイジー編集を仕上げます。こうして一冊の本が完成です。この後サピエ図書館へのアップロードや CD 印刷を経て皆様にお聞きいただけるようになります。
図書の選定から、それから下読みをして打ち合わせをして朗読をして構成をして直して編集と、もう本当に多くの工程を経て完成に向かっているっていうわけですね。
そうなんです。一冊の本が出来上がるまでに早くても 2,3 ヶ月、長いと半年ほどかかります。それでは今日は実際にボランティアが朗読に使う小スタジオをご案内しましょう。
お願いします。
靴を脱いでこちらへどうぞ。
靴を脱いでカーペットの廊下に入りました。足音がしませんね。扉がずらーっと並んでいます。
当館には13室の小スタジオがあります。中をご案内しますね。
はい。
スタジオの扉を開けます。
しっかりした音ですね。
はい。まずこの扉も厚さが5センチほどあり、外からのノイズを遮断できるようになっています。部屋の壁は防音で音が響かないように設計されています。また小スタジオは浮いた構造になっていて、下の階からの音が響きにくいんですよ。
この静かさにはそんな理由があったんですね。自宅でやってるとね、どうしてもいろんな音がしてしまって、特に犬の声とかお隣が布団を叩く音がね、もうやっぱりこんな音がしてるんだっていうふうに気になるんですけど、でもここでは安心して読めますね。
そうですね。中は2畳ほどの小部屋で、机とパソコン、マイク、オーディオインターフェース、それからアクセント辞典が3冊置いてあります。
まさに朗読のお部屋っていう感じですね。
今日は朗読ボランティアに聴覚させていただけることになっています。行ってみましょう。
はい。
失礼します。館内聴覚で参りました。
はい、どうぞ。
お名前を伺ってもいいでしょうか。
朗読ボランティアの長野玲子と申します。
長野さんは今はどんな本を読んでいたんですか。
赤川次郎の三毛猫ホームズと甘い誘惑という本を読んでいました。甘いもの好きの会社員尾形がケーキを公園でこっそり食べて帰宅すると、リビングに射殺された妻が倒れていたというところから始まる物語です。心優しい刑事と元気いっぱいの妹、三毛猫のホームズが甘さと危険が入り混じる事件に挑みます。本格ミステリーでありつつ、ユーモア、ワクワク感がたっぷりで、シリーズを知らない人でも楽しめる一冊だと思います。
とっても面白そうな本ですね。
長野さんはいつからこの朗読ボランティアやってらっしゃるんですか？
はい、実はまだ始めたばかり、2024年の末からこちら日展でボランティアとして活動し始めたばかりです。朗読はこの本でまだ2冊目なんです。
あ、そうなんですか。ボランティアを始めになったきっかけはどんなことがあったんですか。
そうですね、読書がやっぱりとても大好きなので、本の世界に入り込んでしまうっていう喜びを一人でも多くの方に届けられたらと思って活動を始めました。
もう本当に素晴らしいですね。でも本を待ってくださる方がいらっしゃると思うと頑張れますね。もう長野さんのような素敵な方がいらっしゃると本当に嬉しいです。頑張りましょうね。
はい、頑張ります。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
当館の活動はこうした熱い気持ちを持ったボランティアの皆さんに支えられています。現在スタジオだけでなく自宅で朗読される方も含め100名を超える朗読ボランティアにご協力いただき、昨年は約270冊の蔵書を制作しました。石橋さんや長野さんをはじめボランティアの方々のおかげです。
いやいやいや、もうボランティアの一人として頑張らせていただきます。
録音制作家から朗読の現場をお届けしました。 では次は3階をご案内します。
3階にやってきました。
3階は展示制作課のフロアです。こちらでは蔵書の制作と食事案内図などの制作監修を行っています。今日は展示の蔵書制作をご紹介しますね。
よろしくお願いします。
お願いします。展示図書もまずは選書会議で展示化する本を決めます。先ほどご案内した録音図書と同様に制作が決まった本を転訳ボランティアに依頼するんです。
展示っていうのは難しそうだと思うんですけれども、ボランティアの方が転訳してるんですね。
そうなんです。展示には分かち書きなど独特のルールがあります。当館では展示のルールを熟知したボランティア56名、また7つのボランティアグループの方にご活動いただいています。
そうなんですか。
選書会議で決まった本を渡されたボランティアは自宅で転訳をします。
はい、
かつては点筆や点字タイプライターを使って一つ一つ手で点字を書いていましたが、現在はパソコンを使用します。キーボードの6個のキーを点字の6点に当てはめ、点字の形通りに入力していくんです。転訳後は自分で一通りチェックを行い、図書館にデータを提出します。ここから先は職員の出番です。職員は図書館に届いたデータを点字プリンターで打ち出して読み合わせ構成を行います。ちょうど今その作業をしているので、お部屋の中に入ってみましょう。どうぞこちらへ。
失礼します。わあ、たくさんの方が仕事をしていらっしゃるんですね。パソコンに向かっている方や2人1組で作業をしている方もいらっしゃいますね。
はい、2人組の方はまさに読み合わせ構成をしているところです。転訳に誤りがないか原本と照らし合わせて確認しているんですよ。
なるほど。この読み合わせ構成では点字をなぞって読み上げる方と、それを聞いて原本と誤りがないか確認する方、2人で構成を進めるんですね。
はい、日本訓蒙展示が、
今の日本は日本ですかね。
ああ、ちょっと調べてみますね。
あちらの2人は何を相談してるんですか。
ちょっと伺ってみましょう。失礼します。館内聴覚をしていまして、お話を伺ってもよろしいでしょうか。
すみません、何かの相談をしてらっしゃるような感じに見えたんですけれども、何をしてらっしゃるんですか。
今指と耳で読むという本の構成をしているんですが。
本間先生のですね。
はい、日本という言葉が複数出てくるので、日本か日本か読み方の相談をしていました。特に固有名詞では注意が必要です。
点字の表記について気になる箇所は、こうやって確認を取りながら正確な本を作っていくんですね。
はい、そうですね。
読み合わせ構成の様子を聞かせていただいてもいいですか。
はい、では先ほどの続きから読みますね。明治23年11月1日点、石川蔵治によって日本訓蒙展示が考案されてから点、ちょうど満50年目の記念日の9日後でもありました。丸、開業。午後2時から2階の6畳と3畳の二間続きの部屋で開かれた点、誕生を祝うささやかな会には点、十数名の先輩や友人が出席してくれました。丸、その中には点、イギリスから帰国中の。
今のイギリスの前にちょうどという言葉が抜けています。
はい、修正の指示を入れておきますね。こんな感じです。
ありがとうございます。それにしてももう本当にスラスラと展示をお読みですし、こうやって丁寧な工程を経て多くの方の手元に届けられるんですね。
はい、修正点はデータを書き換え、最後に別の食読者が一人で通読して確認します。構成は方法を変えて2回以上行うのが理想的です。こうして完成した転訳データは年間150冊にもなり、サピエで配信されるほか、展示用紙に印刷して図書として貸し出します。では次に、こうやってできた展示データを印刷する現場をご覧いただきましょう。別館2階へご案内します。 ここは別館2階プリント室です。先ほど見学した音声や展示のデータがここで CD や展示用紙に印刷されます。
今聞こえているこのダダダダダダダっていう音が部屋に近づいた時から聞こえてましたね。これは何の音なんですか？
これは展示プリンターの音ですね。当館では株式会社 JTR の機械を使っています。展示プリンターは非常に高価なので企業や団体から助成をいただいて購入しているんです。
かなり大きいですね。あのプリンターっていうとあの家庭のプリンターしかわからなかったんですけれども、まあなんというか高さもあるし、大きいクーラーボックスみたいな形で紙の入れ方が普通のコピー機とは違いますね。切れ目の入った紙が、長い紙が横から入ってこのプリンターを通って反対側からダダダダダっていうふうに出てきています。展示が印刷されて出てきますね。
そうなんです。展示は漢字やカタカナの区別がなく、すべて仮名で表すので文字数が多くなります。はい、さらに1ページに印刷できる文字数も少ないため、うん、同じ本でも墨字より点字の方がページは何倍にもなるんです。そのため印刷にはこのような長い用紙を切らずに通して自動で紙送りをしているんですよ。
なるほど。
点字の図書は1冊120ページほどですが、こちらのプリンターを使うと15分ほどで印刷が終わります。
早いですね。
はい、ただプリンターには自動で紙を切る機能がないので、最後は自動的にカットする別の機械を使って切り離していきます。
この今聞こえているダダダダっていう音は、このプリンターの中で点字を打ってる音なんですね。
そうなんです。プリンターは日中ほぼフル稼働です。この部屋では1日中この音が響いています。
本当に働き者のプリンターですね。
そうなんです。プリンターが印刷した紙は最後に切り離してまとめられ、バインダー製本されて貸し出し用の本として整えられます。ではこの後は出来上がった本を収蔵する書庫をご案内しますね。
はい、
ちなみに CD への焼き付けですが、こちらはこの後収録されているメイキングオブ日展デイジーマガジンでご紹介しておりますので、よろしければそちらもお聞きくださいませ。
はい、わかりました。